んかイメージ的にはやっぱすごいできてる人、紳士淑女をもてなすには紳士淑女だっていう話ですから、やっぱねちゃんとした人が、あの礼節わきまえてるちゃんとした人が いるんだろうなと思いますけど、変わってるんですか？
変わっ、やっぱなんか紙一重の人多いなと思って
え、ど名前は出せないかもしれないですけど、どんな人が怒ったんですか？
例えば、
はい、
ソムリエって結構生、うんうん、みんな知ってるじゃないですか、はいはい、今時、はい、フロマジェって言ってて、
ほう、
チーズのソムリエがいるんですよ。
へ
ー。で、実は僕そのチーズのフロマジェの方にサービス叩き込まれたところがあるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、上司で、
はい、
なんか昔テレビ番組で、
はい、
TOKIO のガチンコってあったじゃ
ないですか。はいはい、ありましたね、はい、
あれでガチンコラーメン堂とかあったじゃないですか。
ありましたね。
仮にサービス堂ってあったら、
はい、
この人講師なれんじゃねえかっていうぐらいの、
お
あれぐらいのなんかこう
怖くて
熱いというか怖いっていう人、
鬼教師みたいな方がいらっしゃるんですね。
そうそうそう、そんなん言ってましたし、でその人はまあチーズに関しては、まあ関西でも本当にトップぐらいの人なんですけど、はい、本人まあネタにしてるからいいんですけど、
はい、
救急車でなんか運ばれたことあるぐらい際どいものを自分で熟成させて食べてる食べたんですよ
一応チーズをつチーズのってことですか
自分で熟成してる、
はい、
本当に。でそれをその人リッツ辞めて独立された時に、はい、なんか情報誌甘辛手帳かミーツかなんかの雑誌に、
はい、
お載ってると思って見たら、はい、チーズの熟成を極めるために過去3回救急車で運ばれたとか、はい、って書いてあって、まあ言ってるからここで言っても大丈夫でしょうと思うんですけど、名前も言いましょうかと思うんですけど
じゃあ誰なんですか？
谷川伊佐明さんです多分もしこれ大阪のホテル業界の人が見たら、ああ谷川さんかって思うような人
それぐらいこう
っていう人が結構いましたね。
ああ、まあある意味追求してる人ですよね。
追求してる人もいますし、うん、その追求してる人たちをまとめることに追求してる人もいたりとか、
おお、マネジメントに関してどうですか。すげえな、面白いな。やっぱ一流の人はあれなんですね、ちょっと変わり者が多いですね。
多いですねだからそれ変わり者多いな。まあそれはいい個性だと思ったらいいかなと思うんですけど、だから面接やってもらった副総支配人の鹿田さんと加藤次長と喋った時に、
はい、
リッツの採用っていうのは経験じゃなくキャラクターで採用してるって言われて、
お
なるほどと思いましたもんみんな
個性が強すぎる
個性強と思って
サーカスかと
そんな感じの人とかね。
あなるほどね。その中の一人だったわけですね
一緒やろって言われた時に嫌でしたもん
ええー、面白い
本当に
あなたと一緒にしないでくれと
そうそうそうそう。でこれも言っていいのかな。
言っちゃいましょう
リッツの新卒入社してきたスタッフって、
はい、そ後輩とですか。
僕の同期、
あ清水さん含めて、うん、はい、
他のホテル会社全部滑ってるんですよリッツしか受かってないんですよみんな
拾ってくれたみたいな。
そうそうそうそうだから清水お前もどうせリッツしか受からんかったんやろって言われてていやごめん地元の鉄道会社の営業一応受かってたんやけどと
思ってえ地元の鉄道会社ってあそこですか、近江鉄道ですかよかったですね、近江鉄道じゃなくてみたいな
まあだからうちの両親なんかは、はい、なんでそんな大阪のわけわからんホテルにあんた行くのみたいな。
あーなるほど、外資だしよくわかんないしみたいな、
わかんないしって言って
感じで言われて、じゃあ地元の近江鉄道の方が立派やんかと。
そうそうそうそう、
西武系列だしみたいな。
そうそうそうそう、
はいはいはいはいはい、
ただどんどんどんどんなんかテレビとかでリッツが紹介されたりとかするようになってから手のひら返したのになんか息子さんどこで働いてあるんって聞かれるのが嬉しかったみたいですね。
でしょうね、ブランドだもん。
ブランドは
だってブランドだもん
すいません、ブランド利用して出版しましたけど
あ、なるほどね、面白いな。
テレビ取材とかも受けましたし。
それリッツの音ですか。
リッツで、
うん、ちなみにその時なんて質問されたんですか。
質問っていうか、高級ホテルの裏側24時間みたいな。
はいはいはいはいはいはいはい、本聞きたいと思ったんですよ、そういうの。
来たんですよ、
はい。
で上司に言われて、で先輩と2人で、はい、テレビ来るから、はい、お前頼むよって言われて、はい、はい、って言われてで僕らや先輩と2人夜勤だったんですよ、
はい。
夜勤でもうずっと一晩中仕事してて、
はい、
でテレビのスタッフ来られて、
はい、
よろしくお願いします、あでした、じゃあまず従業員仮眠室から起きてくるシーンを撮りたいんで今から仮眠室行ってもらえますかって言われていや寝てないし仕事せなあかんし。
ちなみにごめんなさい、仮眠室ってあるんですか。
あったの、あったの、
あ
カプセルホテルみたいな。
はいはいはいはい、それを撮らせてくれと。
撮らせてくれと
寝てくれと
で入って先輩が下で、はい、僕は上に行ってて、
はい、
演技指導されるわけですよ。先輩の方またタイマーかけて起きてくださいと。で上の後輩の方を起こして降りてきてくださいって言われて、はい、あ分かりましたっつってノーって言えないんでいつ
なるほどね。僕それどうするのかなと思ったんですよ。それ要は嘘じゃないですか。
嘘ですよ。
嘘やのにそれをやっちゃうっていうのはどうなのかなっていうのと、僕はでもテレビの演出だから答えなきゃいけないっていう、どっち撮るのかなって今思って聞いてたんですよ、
うん、
テレビの方撮ったんですね。
いやもう言われるがまま。
ああそれは別に上司も OK やったんですか。
何も言わないですしね。
ああまあ宣伝になりますしね。
宣伝になるのと、いやでもまさか想定してなかったでしょうしね、そんなこと頼まれるって。
ああそれ見せないんですか。僕知らないですけど、こういう感じで見せないか、テレビ
見せないでしょ。で2回撮りましたし、
その、ね、起きるシーンを、
起きるシーン
なんで寝起きが良くない、
良くなかったみたい で起きてきたらもう完璧、頭ガ
シッと
セットされてるわけじゃないですか。
それ20年近く前ですよね。
前で、で朝食の用意してトレーに花瓶を乗っけて、はい、テーブル一個一個にこう花瓶やったら、
はい、
すいませんそれもう一回お願いしますって言われてえだってで花瓶もう一回こう取って、はい、またこうやって配ってシーン撮られて、で放送見たらそこカットされてて一応起きてくるシーンは一応放送されてて、
へえ面白い。
で実家帰ったら撮っといたでってで周りからお前大変やな頑張ってるなとか言われてるんですけど、もう実際もっと大変やねんって思って寝てる時間なんかあるか、仮眠室なんて初めて入ったわって
なるほどね、
うん、
面白い。あじゃあ、僕なんかブログかなんかで読んだんですけど、はい、僕リッツに来る人って、うん、要はもうリッツって結構お金が、はい、料金が高いから、はい、そのま、やっぱいい人が集まってくるから、うん、だからいいサービスができるんかなっていう、うん、その好循環が生まれるんだろうなと思ってたら、
うん、
これ確か僕見た時海外の事例のやつやったんですけど、うん、やっぱモンスターの客が来ると、
うん、
もう従業員になんか暴力を振るうじゃないけど、うん、そういう人もいてると、うん、でそういう客に、どういう対処をしたのかみたいなのが書いてあったんですよ、
はい、
それ見てちょっと衝撃受けちゃって、うん、えってリッツにそんな要は質の低い客が来るの、
うん、
と、
うん、
びっくりしちゃって、うん、でも多分ホテル界ではあるのかなと思って実際のところを聞こうと、
まあ、ありますよありますあります。僕の上司殴られて血流してた時来た。弁護士立てて警察立てて。
もう暴力事件になってるってことですね。
みたいなもありますし、
暴行か、暴行罪というか、はい、刑事事件か
とか、
そんなにひどい殴られ方をしたってことですか。
殴られ方し、殴られてましたね。原因は僕なんですけど。
何ですかそれ。何すかそれ。
いや、なんか酔っ払って連れてきた女の人、ラウンジでですよ、
はい、
ホテルの中でセクハラしてたんですよ。
あ、それはし、ごめんなさいね、連れてきた女性を嫌がってたわけでもなく、そういうところでちょっと見せるなという感じで、
見せるなっていうか、もう女性嫌がってたんですよ。
あ、嫌がったんですね。
こんなとこであんた
やめてよ、
やめてよっていう。
あ、はいはいはい。
で、別にその付き合ってるわけでもないんですけど、
キャバ嬢かなんかです
かね。そう
はいはいはいはい。
で、なんか大きい声でムカついた顔で僕に対して、はい、こいつや、触らしやらんのよみたいなことを言った時に、僕がはぁみたいな呆れたような感じでちょっと顔を見せちゃったところがあって、
はいはいはいはい、
あ、でも自分の中では笑ってごまかして、もうとりあえずそんなところと思って、
はいはいはいはい、
ちょっと思ったところがあったんですけど、だあいつ気に食わんみたいな、
なんだあの笑い方はみたいな、
そんな感じ
ですよね。多分
なん癖つけてきてって言って、で上司がたまたま近くに行ってたら、まあ、ベロベロやったんですけど、
はいはい、
僕とその上司間違いのって、
おーおーおー、はいはい、
で僕の代わりにその僕やと思ってその上司
殴られた
んです、ね、殴られて、
まあ、酒に酔わなかったらいい人やったんかもしれないけど、うん、いやでも分からんな、
どうすかね、まあ、そんなとか、いや困ったお客さん結構いますけどね、出入り禁止になった人っていうの
は、
いますよ、それたくさん、
いるんだ、
いますいますいます、
出入り禁止するぐらいひどい客が来るわけだ。
来ます来ます。
え、じゃあちなみに、どんなブラックな客が。
いやー、まずそこが基準の率は決めてて、
はいはいはい、
紳士淑女をおもてなすのが紳士淑女っていう考え方があるから、はいはいはい、相手が紳士淑女、紳士ではなかったら、はい、もう客と見なさない、あなたはただの犯罪者とか、うんうんうん、あのクレーマーだからもうこっから出てってくださいっていう基準があるんです。
あるんですね、はいはいはいはいはい、
出なかったら従業員も守れないっていうことになっちゃうんで、
そういうことですね。
実際ラウンジで私働いてた時お尻触られてた子とかいましたし。
ああ、いるんだ。
いますいます、
そんなやつがいるんだ。なるほどね。その風呂は広いわけですよね。
はいはい。
でこう、まあ、お皿を持ってたりとか、
うん、
こう持ってたりする子のお尻をペロって触る、
触ってるおっさんとかいましたよ。
マジで。
いました、いました。
びっくり、そんなやついるんだ。
もう一番きつかったのは車椅子のおばあちゃんなんですけど、
お、
あの男性しか接客しちゃダメなんですよ。
おばあちゃんだからこそなのかな。
困るのが、
はい、
下の世話をさせようとするんです
よ。あ、
で介護の仕事ではないんで、
ほんほんほんほんほん、
で範囲を超えてるからやっぱそこはノーなんですよ、
はいはい、でしょうね、はいはいはい。
で僕実際あったお水のお姉さんとかも女王様気取りで来て、
はいはいはいはい、
僕に対してこう手をこんな風にしてこう出すんですよ。キスしなさいと。
こうですか、もしかして手下げてこう、
こうの時もあればこうの時もあれば、
はいはいはいはい、女王様かと。
もちろん僕しないんで、
はいはいはい、
まあ、それはノー、ホテルマン、僕はホストではなくてホテルマンなんで、
はいはい、って言って断るわけなんですね。
っていうのがあるんで、こう笑ってごまかしたりとかするんですけど。
あ、じゃあそういう無礼な客に〇〇せえとか、うん、何とかしてくれって言われたら、うん、なんて断るんですか。
いろいろですね、その時
マニュアルがあるんですか。
こうやって断る、マニュアルないです。
ないんですね。
まあ、丸く収めるに越したことはないんで、ちゃんと相手の話をちゃんと聞くんですけど、
はいはい、これどうやって断ったんですか？
まあまあ、なんか笑ってごまかして、
こう素敵なんですよね、女性がこうやって。
そうそうそうそう。
で、何も言わないんですか？
はい、あなたみたいな感じで。
で、どうしたんですか？
いや、僕なんで、え
っていう。フェアツー何のことみたいな。で、その素通りしてった。
で、あ、じゃあ、あのような覚えしますみたいな、さっとさっと。
あー、そっか、そのランジじゃなくて、ランジっていうか、うん、その食べる食事の席で、うん、みんながいてて、こうやってやってくるんや。
でそれを僕の直の上司が見てて、
はい、
もう清水、それはええよって言って、
あ、
お前ホストちゃうもん。
なるほどね、
うん、リッツのホテルマンやから、それはホテルマンの仕事じゃないって言ってたら、僕の4つ上の先輩がほんまに雇っとったんですよ。雇って、
美しい手だっつって
、そうやってて、で、後でその先輩に言われたんが、お前清水、お前出世せえへんぞって
言われた。どっちが正解なんだ。
ちなみにその先輩は今リッツカールトン沖縄の総支配人やってます。
した方がいい。キスはすべきだ。
これちょっとまあまあ誰に言う、こカットしとい
て。カットはしないな。
まあいいんじゃないですか。
いいんじゃないかな。面白い。
まあ、どうね、どこ
がどっちが正解なんだろう。どっちも正解なんでしょうね、多分。
うん、僕らよくサービス業を言われるのは、正解はいくつもあって、
うんうん、
その中の今のベストはどれかをチョイスするだけっていうこと、
うん、そうですね、うん、学校のテストとは違うと。
違う、
一つだけじゃないんだ。
正解は一つではない。
なるほどね、面白い。リッツ面白いな話が。なるほどね。じゃあ、4年間勤めてらっしゃったんですよね、
はい、
で辞めちゃうわけですよね、
はい、
まあ、外野側の声からすると、うん、もったいねって思っちゃうんですけど、うん、リッツを辞める人って、
うん、
結構珍しいんですか？
全然。
結
構バンバン入ってきてバンバン辞めていくんで、
でも倍率めちゃくちゃ高いですよね。
どうなのかな、今どうなのか分かんないのと、
ああそうか、今星野リゾートとかもいっぱい、ライバルって言っていいのか分かんないですけど、
そのというよりもそれがホテル業界の普通なんですよ。
ホテルってそのリッツだけじゃなくて、他のホテルも入れ替わりが激しいんですか？
激しいです、本当に激しいです。
あ、そうなんですか。
本当に激しいですね。
ちなみに4年いてたっていうのはもうフル株？
フル株ほどまでは全然いかないんですけど、潮時なんかなっていう。
そうなの？
そう
なんですか。
4年いてたらもう半分ぐらいが入れ替わってますね。スタッフもう半分以上かな。
リッツなのに？
そう。
ごめんなさい、リッツ辞めちゃう一番の理由って、まあ清水さん、の理由と、まあ、よくある他の理由で言うと、
うん、
まずじゃあ清水さんの理由は一体何だったんですか？
僕はなんかもう一回冒険というか、
はい、
なんかこう環境を変えたいというか、
4年ってことは25、6、24の時ですか？
先は多分先が見えたというか、多分これからこうなっていってっていうのが分かって、なんかもっと自分自身こう試してみたいなとか、なんか違うことできないかなとか、もっと広いもの見てみたいなとか。
あ、リッツでそののし上がっていくっていうのはあまり考えなかった、う
ん、考えなかった。でも実際にそこに長年いてのし上がるよりも、いろんなところをこう行っ ってのし上がっていって、その中で僕は海外経験も含めて、
はいはい、
海外就職も含めてこういう風にのし上がっていけるといいなっていうのがあったんです、その時。
でもリッツだと全世界にあるので、うん、行けるんじゃないですか。
行こうと思いましたけどね。
ああ、
ニューヨーク行こうと思って、
はいはいはい、これニューヨーク行きたいですって言ったら簡単に行かしてくれない、
行けないですけど、
ですよね、なんかあるんですよね。
まあ行ったらいいわっていうぐらい思ってて、お金貯めてパスポート用意して、
お
でとりあえず行ってからビザなんとか雇用、まあ雇用主とかを探して、
お
でそこでビザの申請とかっていうこととか考えてたんですよ。
はいはいはい。あ、それもリッツやめてってこと？
やめて。
おお。
で 9.11 だったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
終わったと思いましたもん。
ニューヨーク行かれへん。
無理やって。で、はいはいはいはい、先に行ってた同じリッツ大阪の宿泊の上司がいてたんで、
はいはいはい、
その人のとこ行っと、もうちょっとまあ少し頼りにしていこうかなみたいなところもあったんですけど。そんな状態ですし、でその上司あれよ、2代目、いや2期目が突っ込んだん、はいはいはい、俺生で見たでって言ってましたもん。もう1期目突っ込んだら街中の人間がブワーって一気に出てきて、それであっと思ったら2期目突っ込んだんみんな生で見てたって言って、
うわあの時か、覚えてるわ。
あもうあかん、無理って思いましたね。もういけへんと思って、でそこで結構考えてるうちにちょっと町場で働いてみひんかみたいな話もらって、
町場で働いてみひんか、大阪でってことですか？
いや、あの彦根で。
彦根で、
うん、
あその時まだリッツにいてたんですよね？
いや、いてないです。
あ、もう
もう やめてから
やめてたんですか、もう、
はい、
ああ、じゃあニューヨークに行くつもりだったから、うん、やめて、
うん、
まあ、要は今プーですよみたいな状態ですよね。
で、まあ地元で派遣で働きながらちょっとお金貯めて行こうと思って、
はいはいはい、ニューヨーク行こうと思ったら 9.11 で、
9.11
でその町場で働かんか、誰からそんな紹介もらったんですか？
まあ、当時の上司から。
あ、え、上司っていうのはそのリッツの、
いえ、あの彦根の町場で、
あ
の派遣で働いてた時に知り合った人がいて、
はいはいはい、はい、
でまあ喋ってた、その人は町場の経験が長い人やって、バーとか飲食店の、
ああ、なるほどね、
うん、なので大きい会社ばっかりでは見れへんものが見れるよっていう話になって、じゃあ一個働いてみたいなと思ったら結構それが楽しかって、そっからあのもう大きい会社で働くよりこっちの方がいいかなと思って、
うーん、で自分で
最終的に
ここ、
うん、ここで、はい、
ああ、なるほどね。え、じゃあ普通の人、普通の人っていうか他の人がリッツを辞めちゃう理由、う
ん、いろんな理由はあるんですけど、やっぱ出世してる方々って次のチャンスが入ってきやすいですからね。
おー、と言いますと、
やっぱ引き抜きの話とか来ますもん。
あー、そういうことか、引き抜きの話が。
僕も働いてたら、実は僕こういうものでって、東京のホテルこれから立ち上げる、
ヘッドハンティングの人が来るわけですね。
来ます来ます来ます。
それは仕事中に？
仕事中に。
来るんすね。同じホテル業界の方がリッツから引き抜きに、あ、それで、でも僕の勝手なイメージですけど、はい、リッツって結構上の方やと思うんですよ。
ホテルとして、
ホテルとして、うん、業界としても、はい、シェア的にもって言ったらおかしいですけど、うん、でもそこから行くって言ったら、なんか言葉悪いですけど、うん、ちょっとこう下のランクのホテルに行くみたいな感じになっちゃうんじゃないですか？
まあ、なんていうかな、やっぱ自分がやってみたいなと思うことが、価値観とかそれがこうカチッと入ったら、
あ、そっか、リッツで上のリッツの中で気づいてきたところを、そうそうそう、こっちのホテルだったらもうその支配人っていうか
形で、
そっちの方で来てくれんかって言われたら、あ、じゃあ、あ、そっか、それ、うん、ありえるな。あ、なるほどね。 でもリッツって、お給料ってどんな感じだったんですか。
いやまあごくごく一般的な
一般的なんですが、すごいなんか良さそうな僕の勝手なイメージですけど、普通ぐらいですか。
一般的なホテル。
そうなんですね。じゃああんま変わらない感じなんですか。給料的にやたら外資だからやたら高いとかいう
っていうことはないですね。
なるほどね。じゃあちなみに、仕事のこの時間帯、はい、はどうなんですか、リッツって。
僕はもうすっごい長かったです
ブラック企業なのかみたいなな
んかレストランとか、
はい、
まあまあ下町ロケットとかでもそうですけど、
うんうん、
みんな缶詰状態で寝る間惜しんで働いてる
リッツも
ところってあるじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、リッツもやっぱそういう時もありましたよ。
それオープニングだから
それもありますし、オープンだって結構落ち着いてからも僕も休日出勤とかしょっちゅうしてましたしね。仕事が残ってるからって言って。
ごめんなさい、仕事が残ってるっていうのはもう全然営業畑出身なんで分かんないですよ、うん、僕が仕事が残ってるってのは数字が達成できないから行くやるんだっていうイメージになっちゃうんですけど、ホテルの方のお仕事の仕事が残ってるってどういうことなんですか。
例えば担当の仕事があるんですよ。
はいはい。
例えばその一番よく残ってた人って誰かって、会計のポスシステムとかを作り替えるとか入力し直すとかってなったら、店終わってからクローズしてからでないと無理じゃないですか。その時間帯に出勤してきて記入し直す先輩とか結構多かったですし、で例えば僕の問題解決のグループとか割れ物多い
ほうほうほう
とかってなったら、じゃあどういうことするかって、レポートを作ったり、そのレポートから分析していろいろ上司が納得するようなね、やり方をこうなんていうんですかね、作り出していくっていうか。
ああ、なるほど。その現場の仕事以外にも、うん、わんさかどっさりあるから。
どっさりありましたね。であとミーティングとか全体ミーティングとかって休みの日でも出てこんと無理なんで、参加できないんで。
なるほどね。
その時はスーツ着て。
面白いな。
ユニフォーム着るかスーツ着るかでないとミーティング参加できないんで。
あ、
ユニフォーム着てると手伝わさせられるんですよお前ちょっと怖いみたいなヘルプでで、スーツ着てたらさすがにお客さんの前にこう料理持って行ったりとか
はいはいはいはいはい、はい、
しにくいじゃないですか。で、怒られへんし、その時だけスーツ着て手伝いませんっていう意思表示で
面白いな。面白いっすね。なるほどね。じゃあリッツで伝説の人とかいます？
伝説の人、
はい、この人は伝説残してったなみたいない
い意味で悪い意味で
両方欲しいです。両方欲しい
誰やろうスタッフで、
スタッフもお客でも
ねスタッフに関したら、はい、俺伝説やったやろみたいなこと言う人多いんすわ。あん時のシステム立ち上げたん俺やとか。
はいはいはいはいはい、はい、なるほどね。あ、じゃあ昔のリッツと今のリッツって、はい、もうやっぱだいぶ違うんですか。いろいろこう変わってったりしてる
んで。今が何とも分かんないんですけど、
はいはい、
今の方が、いや昔の人の方がやっぱ癖は強かったと思いますね
なるほどね。あ、だってサーカス団が来てるから、
そうそうそうそう、
個性強い人ばっかり来てるから。
そう。
あ、じゃあ逆にちょっとこれ答えにくいかもしれないですけど、
はい、
海外のリッツと日本のリッツって違いはあるんですか。
うん、違いはどうなんかな。
日本特有のリッツの文化があるとか。
あ、もちろんそれはあると思いますよ。
あるんですね。
だから誰が言ってたかな、あれ、上海
を
のリッツの総支配人だった元上司が日本帰ってきた時に言ってたんが、
はい、
やっぱ使いにくいとは言ってましたね。
あ、そう、日本の
やつなんですか。あ、上海の中国のスタッフが、
あ、スタッフが、
スタッフとか考え方で、リッツカルトンってお客様とスタッフは対等ですよっていう、
はいはいはいはい、
で中国とかってなったらやっぱ召使いっていうイメージに強いんですって。
はあ、
まあ、今どうかわかんないですけど、当時はまだまだ、
はあはあはあはあはあ、
いや、だから君たちもっと自信を持ってこの仕事やってよっていうことなんですけど、いや、所詮僕らこういう仕事しかできませんしみたいな。
ああ、なるほど、
っていうふうになってて、
めちゃくちゃ文化の違いですよね。
そうそう、文化の違いで結構困ってたと言ってたりしましたし。
あ、へ
え。その人フランス人なんで、
はいはい、
進んで、言い方悪いですけど、進んだ考え方のフランス人とまだまだその進んでない中、ギャップはすごかったと思いますね。
面白いな。なるほどね、なるほどね。じゃあ、あの、辞められてから、
うん、
リッツって泊まりに行かれたりされます？
はしてないです。泊まりには行ってないですけど。
行かないですか。
ちょこちょこと遊びに
行ったり。遊びに行ったりするんですね。
うん、しました。何回か。
ああ。なるほどね。絶
対、あの、後輩探しますもん。
あれ、でももう辞められて20年
ぐらい経ってますね。20年近く経ってますね。
なるほどね。じゃあ今もまだ残ってるスタッフっていう、
いてないですね。
あ、もういてないんです
か。1人2人かな、大阪なら2人か。
ああ、じゃあその残る2人は結構もう上の役職についてる
は行ってますね。
なるほどね。
1人はまあ経理部なんで、
あ、ちょっとジャンルが、ジャンルが違いますね。へえー、面白い、
はい、
面白いなあ。いいっすね、リッツ・カールトン、うん、あのブラックなところをこう撮影する前にいろいろ聞いてたんですよ、実はこれは撮影できへんなとかなんか言いながら
まあね、どこでもある話かもしれないですけどね。
なるほどね、うん、じゃあ今、あの、今ね、あの、バスティアンされてるじゃないですか、はい、でそのされてて、リッツで学んだことで、うん、役に立ったことってどんなことがありますか。
役に立ったことは、やっぱいろんな意味でベースは自分持ててたんだなっていうか、リッツで学べてたんだなっていうところはすごいありますね。基本的なところ、土台っていうか、
うんうんうん、
あとは土台がしっかりしてたら、あと乗せていくっていうのがあるんで、まあ、それは同業者と喋ってたら、やっぱそれすごい言われますね。お前土台ができてるからちゃちゃっとそこできるよねとか。
ああ、なるほどね、うん、なるほどね。お、じゃあちょっと突っ込んで、
うん、
でもずっと大阪にいられて、うん、で彦根で派遣をされて、うん、で派遣されてる間にその飲食の仕事を手伝う形だったんですよね、
はい、
でいきなりもうオーナーとしてやりませんかって言われたんですか。
あ、ここはいろいろあって、
はい、
もともと僕の親友がここでカフェやってたんですよ。
おお、はいはいはいはい。
ほんでその親友が別の仕事にビジネス新しいの乗り出していくっていうことだったんで、じゃあ僕引き継ぐよみたいな。
ああ、カフェを引き継ぐよみたいな感じで入ってったんですか。
で、まあまあカフェにはしないでおこうとは思って、今のスタイルにしようとは思って、うんうんうんうん、引き継いだって感じですけど。
それ何年前なんですか。
それがまあ15年、14年前、
うん、で、ってことはもともとバーの方にそういう方で働いてらっしゃったってことですよね。
こっちで彦根で働き出した時はバーで働いてました。
なる
ほどね。
でもやるならバーだなと。
夜の仕事が楽しいなと思って、その最初に働いたその飲食店があまりにも楽しかったんで、
はい、
そっからもう会社、でかい会社よりこっちの方がいいかなって思って。
へえ、うん、その時からもう料理も一緒にされてたんですか。
その時はまだやったんですけど
えじゃあ料理できないまま始めちゃった。
あ、店ですか。
はいはい、はい、
そうですね。
え その料理出してなかったんですか当時。
出しました
誰が作ったんですか。
料理人今まで3人いてて、
おうほうほうほうほう、
1人目、うん、ちなみに1人目ってタニシェフって知りません？タニノボルって NHK によく出てる二つ星の東京のに今に飛び込んで打ち辞めて今2番手シェフで10年以上やってます
で、すげえ人じゃん。
で、2人目が京都のハイアットリージェンシーの2番手のシェフが打ち来てくれて、
みんな彦根出身の人なんですか。
いえ、バラバラです。
え、なんでそんな凄腕の人が
来てくれたんですか。なんかまあ、いろいろと、
あ、最初はシェフ雇って、
そうっす、
完全オーナーとして、まあちょっとお酒を出すとか、うん、そういうことをされてたわけですね。
サービスの方をやってて、
はい、
でまあもうちょっとぼちぼち、なんか嫁と二人でぼちぼちやろうかなって思って、もう従業員雇わんとこうっていう感じで、で今やってるんですけど。
ですよね、僕行った時作ってらっしゃ
ってて、
ね、うん、え、じゃあその凄腕シェフがいらっしゃった時に、うん、いろいろ料理を盗んだっていうか教わったっていうか。
そうですね、っていうのもあるんですけど、うん、盗んでたっていうか、まあ盗んでたことになるんですかね。
なるほどね。今盗んでたと思い出した、このリッツで盗んでた話ありましたよね、はいはい、紅茶の入れ方だとか、うんうん、あれは、あ、そうそう、リッツって結構手取り足取り教えてくれるんかなと思ったら、盗めなんですね、寿司屋の職人かみたいな。
そん時とか、今はどうか分かんないですよ。
あ、
ただ僕は一緒についた上司がそういうタイプやったんですよ。
なるほどね。
教えられるだけじゃ考えないんですよね。
あ、確かにね、うん、そうなんですよね。
盗めっていうか、全部教えると考えなくなるんで、
はい、
見て、考えて、盗めと、
うん、考えろと、
とりあえず大切なのは考えること、
うんうん、
考えさせる癖をつけるっていうか。
なるほどね、まあそれがある意味クレドみたいな感じですね、
う
ん、
そうですね、
考え、自分で考えるっていう、うん、
自分で考えろっていう。
なるほどね、面白いな。じゃあちなみに、まあ、こっちまたバスティアンの話戻っちゃいますけど、うん、そのバスティアンでもう、2人、3人ぐらい来られたんですか、料理人の方。
3人、はい。
3人目はどんな方やったんですか。
うーん、
今、最初の2人はすごい出世してった2人ですけど、
うん、3人目が、なんか、あ、俺もう次自分でやろうって思えるようになってたっていう感じかな。
あ、
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。